今日はヨハネの福音書第20章19節から22節です。このところでは主からの使命が語られています。その日とありますけれども、これはイエス様が復活された日、そして週の初めの日の夕方とあります。弟子たちはどうしていたのか、それはその後に出てきますけれども、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。ですから彼らはもう自分たちも殺されるのではないか、そのような恐怖心、恐れを抱いて、なんと戸に鍵をかけて、その中に閉じこもっていたわけです。女性たちはなんと大胆にイエス様が葬られている墓まで行ったわけですけれども、しかしイエス様が選ばれた12人の弟子たちは人を恐れ、そしてまた戸に鍵をかけてそこに閉じこもっているっていうような状態であったわけです。しかしそういう彼らのところにイエスが来て、彼らの真ん中に立ちとあるわけです。復活のイエス様、たとえそこに鍵がかけられてまた閉じこもっている状態であったとしても、このイエス様の方から来てくださる。彼らもかつてガリラヤ湖でもう嵐のようになっていたところに、イエス様は自らが近づいて来てくださり、恐れるなと彼らに言葉をかけられたことを思い出すことができると思いますけれども、私たちがもう非常に困難、窮地に陥る中に、実はイエス様が望んでくださり、また助けてくださるということを私たちは体験することができるのではないかと思います。そしてイエス様が真っ先に言われた言葉が、平安があなた方にあるようにということを言われました。このように恐れている弟子たちに何が一番大切なのか、やはりそれは心の平安ということではないだろうかと思います。大変なことが起こると私たちもパニック状態になってしまう。もう右往左往し、そしてもうどうしていいのかわからない。それこそもう心の中に閉じこもってしまうってことがあるかもしれません。しかしイエス様がまた真ん中に立ってくださるときに、イエス様ご自身がこの平安を与えてくださるということを、私たちはまた本当にこの実際に与えていただける、それはもう素晴らしいことだと思います。そしてなんとイエス様は20節を見ると、手と脇腹を彼らに示された。手と脇腹に何があるのか、それは十字架に打たれた釘の跡があるということです。普通だったらそれを見るときに、もう自分たちが裏切ってイエス様を見捨て、そしてイエス様はもうあの十字架にかけられた言うなれば、もう自分たちのその失敗の明らかな証拠ということになるわけです。普通に考えたらもうその姿を見るともう心が傷んでしまうということがあると思います。しかしイエス様が自分の手と脇腹を示された時に、弟子たちの反応はどうだったのか。その傷を見て心が曇り、もう本当に心が張り裂けて泣きそうになったのか、全く逆であったわけです。20節の終わり見ると、弟子たちは主を見て喜んだとあるわけです。どうして手と脇腹の釘と、そしてまた槍で疲れたその跡を見て、どうして彼らは喜ぶんだろうか。実はそこに勝利の鍵があるということです。ですからこのキリストの十字架は実は裁きの象徴ではない。何かっていうと、それは十字架によって許されない罪は一つもないということです。私たちは このイエス・キリストの十字架によって完全に自分の罪が許された。ですからそれがなければこの主を見て喜ぶっていうことは絶対ありえないことです。全く真逆のことが彼らの心の中に与えられている。しかしそれはまさに復活の象徴、勝利が彼らの心の中に与えられたということです。主は生きておられる、そのことが彼らにとっての大きな喜び、そしてまたもう実際のことであった。ですから彼らはもしイエス様が復活されなかったらもうそのまま恐れて、そしてもう全てが終わってしまっていたと思います。しかし蘇られたことによって彼らは主を見て喜ぶ。ですから私たちもいろんな辛いことや悲しいこと、もう時には自分の心を全部閉めて鍵をかけてもう誰も入らないようにしてしまっているような状況の中にあって、実はイエス様が来て真ん中に立ってくださる、そして平安があなた方にあるように、そのように言われる時におそらくイエス様のお顔は輝いていたのではないだろうか。もう喜びと勝利に満ち溢れていた。もうイエス様が約束された通りによみがえられた。その約束の成就を実際に弟子たちは主を見て喜ぶ。そのことがもう実際に与えられたということです。ですからこのことは今日も私たちは信仰によってそのことを体験することができる。自分の心の中にイエス様が現れてくださるときに私たちは再び喜びに満たされることができるわけです。しかしまたこのところには重要な大切なことがあるということです。それは21節に平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、イエス様は弟子たちに命令をされたわけです。使わすと言われた。イエス様も実は父なる神様から命令されて、そして使わされた方であるということです。じゃあ何のためにイエス様は使わされたのか。それは私たちが永遠の滅びから救われるために救わされ、そしてまた私たちもまたイエス様から使わされるということです。私たちがなすべきことは何か。クリスチャンとして一番重要なことは、やはりこの滅びから救われるということを私たちが伝えていく、その使命が与えられているということです。私たちはやはりこのことを第一にしなければならないと思います。救われたのは救わんがためにとよく言われることであるわけなんですけれども、本当に自分が今生かされているのが何か、それはこのイエス様の救いを使わす、イエス様が私を使わしてくださる、そしてそのことのために実はなくてはならないものがあるわけです。それが22節に出てきます。彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。だから私たちがいくら使わされても空手では実はもう何もできないということです。私たちに必要なのは何か、実は助け主、そして慰め主である聖霊を受けるということです。この聖霊を私たちは受けなければ私たちは大胆に語ることはできませんし、この聖霊の働きなくして人が新しく生まれるっていうことはできないということです。私たちはこのことを実際に与えていただけなければならないわけです。確かに十字架によって罪が許される、心に平安が与えられます。しかしそこに留まっているっていうだけではないわけです。実際に弟子たちはそこにずっといたわけではないわけです。確かにそのところで彼らは祈り待ち望んでいたわけですけれども、やがては ペンテコステ、聖霊が下ってくるときに彼らは力を受けて、そして表に出て行って大胆にイエス様の十字架を語ることができた。ですから本当に不思議なんですけれども、私たちがこのイエス様を伝えるということはまさに聖霊の働きであり、私たちの力によってこのイエス様の救いを語ることができるとか、人を救いに導くことができるということではないということです。私たちは本当に私たちを通してご聖霊が働かれることによって神様の御業がなされるということになるわけです。まあ、22節を見ると彼らに息を吹きかけて言われたとあるわけですけれども、旧約聖書でも創世記初めのところで人間がアダムが作られた時に、まあ、彼は土から作られたわけですけれども、しかし鼻から息が吹き込められた時にアダムは生きるものとなった。実は私たちもまさに聖霊のその息吹、その命を私たちのうちに与えていただかなければ、私たちはこのイエス様によって使わされるということはできない。仮に自分にはもうこういう平安があるしできるんだと思ったとしても、実は私たちもこの弟子たちのように聖霊を受けなければ神様の働きをなすということは不可能になるわけです。そして重要なことは、実はそのところ後にこの罪の許しということが出てくるわけです。じゃあ私たちは簡単に自分に敵対するものや反対するものを許すっていうことができるんだろうか。私は難しいと思います。なかなか許さない、許せない、間違っている、ダメだ。私たちは簡単に相手を許す、受け入れるっていうことは自分の力ではできないっていうことを知ることができると思います。聖霊を受ける、実はそのことによって私たちは神様から与えられる豊かな恵みに扱うことができるわけです。なぜならば、ガラテヤ書の5章の22節のところ、22節、23節にも御霊の実が出てきているわけです。愛、喜び、平安。もうまさにこの復活のイエス様はこの弟子たちに表されたわけです。ここには愛という言葉は出てきてませんけれども、自分が十字架にかかって命を捨てる、まさにそれは愛の現実であったと思います。そして平安があなた方にあるようにと語られて、そして主を見て弟子たちは喜ぶ、まさにそのところにもこの聖霊の働きを私たちは見ることができます。しかし重要なのは、私たちがまあ、イエス様が去っていった後に聖霊を受ける、イエス様はもう一人の別の助け主を私はあなた方に使わす、それは聖霊であると言われたわけですけれども、私たちは今度はイエス様の代わりにその聖霊が弟子たちに望まれた、そのことを私たちは覚え、また私たちもあの弟子たちがペンテコステのように聖霊を受けた、聖霊が下ってきて彼らはもう閉じこもっていたその部屋から出て行って大胆にイエス様を証しをする、私たちも本当にご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そしてまたこのイエス様が使わせてくださっておられる、そのことを信じてこの御業に預かるものとさせていただきたいと思います。